大友義偉のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義偉のジャムジャムラジオです。今週はめちゃくちゃ久しぶりですけど、京都の KBS ラジオの、スタジオからお送りしてます。そして、冒頭、番組の振りをやってくれたのは今日のスペシャルゲストです。作家の鈴木みのりさんに来てもらってます。
はい、
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
わい、みのりさんと。
ありがとうございます。
はい、
呼んでくれた。
鈴木みのりさんは作家でもあり、僕的に見るとアクティビストだと思ってるんですけども。
そうですか。
はい。もう社会を変える原動力みたいな。
そうなのかな。
いやいや、俺が変わったかな。
あ、そうですか。
みのりさんのツイッター、当時のツイッターとか見てて、わ、この人すごいな、戦ってるな、と思って。
もう地味に生活してます。
いえいえいえ、あの、みのりさんはもともと作家としてなんか世に出たっていうでもないんですよね。はい、
作家として世に出たんじゃないですか。
違いますか。
でも文章書く
仕事から入って、でも役者さんとかもやってなかった。
ああ、なんかそれ血迷ってどうしたらいいか分かんなくて、それやってました。あれいつだっけ。でもそんなあれですよ、そのテレビとかじゃなくて、演劇、2016とか7とか
そのくらい
くらい、あと17、18とかかな、
結構やってたじゃないですか。
でも3本、
あ、そのくらいなんですね。
なんかオーディションとかも受けましたけど、なんか向いてなかったんじゃないですか、ね、
いや、そうかな。なんかあの、
でもよく知ってもそんな話はよく、
いや俺ね、その頃からなんとなく追ってたの。この人面白いなと思って。
なんで
直接会えることになるとはちょっと思ってなかったんですけど、
私はてっきりこれ他局の話とかして大丈夫ですか。
全然いいよ。
ほら、 TBS ラジオの
荻上チキ
セッションの番組で私は大友さんも出てるなと思ってたし、もちろん音楽は知ってたけど、そのラジオでは共演してないけど同じそこに出る人っていう印象、
まあ、そうですね。
で知ってるんだと思ってました。
いや違う違う、その前から実は注目してて、この人何者面白いなって実は思ってたの。
まだ私がツイッターのフォロワー1500人とか2000人いってないぐらいの時
かもしれない、そんなあの有名な方とかじゃなくて、荻上チキさんの番組とかに出たりとか、あと時々いいコメントしてんで、あのツイッターとかで、
あ、そっか、
細かいことは忘れちゃったけどもっていうのがあって、それでなんかライブとかでちょっとあったりとか、
そう見に行かせていただいたりとか、ね、
でも本格的にちゃんと話したのは実は今年の9月に台湾で、
たまたま
私がクリスピーチョーコストツアーしてる時にみのりさんがいたんだよね。
そう友達のね、エリリャオさんというあのシンガーのライブが、
この番組でも9月かな8月にちょっと紹介しましたけど、はい、
友達のライブを見に行った時に、それこそツイッター旧現 X を見た時に大友さんがその台湾でやるって会社さんに連絡して、
それでなんかもうさ、台湾ってコンサートのために生きて、あの主催の人がコンサートやるためにやってんだか打ち上げやるためにやってんだかってくらい連日打ち上げで、そこで、そこでご一緒に、
2晩
そうでしたね、
はい、過ごしましたね、いろいろ、皆さんと
すごかったね。なんかよくわかんない人までいっぱい来てて、
そう楽しかったですね、あれは、いい思い出です、あれは本当に。
なんかその時のあのなんとなく乗り回ってラジオやってるから来てくださいみたいな、
嬉しいと思って来ました、
この番組はもう音楽番組なんで、どんな音楽でも紹介していいですよ、と言って持ってきてもらったのは何でしょう。
あれ、もう今すぐかける、
すぐかけようよ。
じゃあ、はい、中山美穂さんの曲をかけたいと思って
来ましたね。
お亡くなりになったので、
はい、
私が最初に好きになって、いわゆるアイドルという枠組みの方、
最初ということは90年、
あ、でも最初80年代にドラマとか、あのそのドラマの主題歌とかで曲は聴いてて、
80年代ってだってすごいちっちゃい頃でしょ。
超ちっちゃかったです。それで、でも90音楽すごいなってなったのは90年代の後半で、その時のそう、この人本当に中山美穂さんって音楽が好きなんだなっていうのが分かった時期の その曲を。
すいません、本当に全然知らない、実は。
あ、本当ですか。
うん、あ、中山美穂さんは知ってるけど、音楽ちゃんと聞いたことない。
そうなんですよ。うん、で、私もなんかライブとかは、当時、その自分が生まれ育った高知県にいたので、うん、ライブに行くとか、まあ子供だったから、その、ライブ見に行くみたいな、お金もないし、みたいなところで。うん、行けてなかったんですが、後年そのソフト化されたライブとか見てたら本当ライブも良さそうだったので、
うんうん、
なんかその中山さんがいいっていうバンドも良くて、だから行きたかったなっていうのと、そのまあこの間お亡くなりになって、
うん、
あんまり音楽の話が出ないので、で音楽の話出てもやっぱりデビュー当時のそのアイドル的な位置づけだった、うんうん、時の曲ばっかりだったりするんですけど、ある時期からセルフプロデュースでアルバム作ってて、
セルフなんだ。
あ、そうそうそうなんです、そうなんです、
うんうんうん、
なのでその辺の曲をどこかで、
はい、
紹介したいなと思ったら、あっと思って、
なるほど、
ラジオ呼んでくれたじゃんみたいな、はい、何でも曲かけて、
何でもいいですよ、
言ってくれた、
法律に触れない限りはどんな曲でも大丈夫
そうなので、そんな曲を持ってきましたっていう、
は
い、
何聞きましょうか。
あのなんかちょっとオタクみたいな話なんですけど、2019年にまあそのね、ちょっとそのフランスに、ね、一時期中山さん住んでらっしゃったけど、あの日本に帰ってきてから活動してずっと音楽はやってなかったんですけど、2019年に高田蓮さんプロデュースでアルバムを久しぶりに出して、で今回かけるのはその曲じゃないんですけど、うん、アルバムじゃないですけど、その高田蓮さんのプロデュースで出したアルバムが20年ぶりだったんですよね、
はい、
でそれまで出す、その99年が、まあ、いわゆる最後に出したアルバム、まあ、アルバムっていうか、まあ、7曲入りのミニアルバムを出していたんですけど、そのアルバムがリトルクリーチャーズがプロデュース共同でしてて、
そうなんだ、
そうなんです、
全然知らなかった、
アルバム、そう、知られてないなと思って、うんうん、そのアルバムの曲を、マニフェストというアルバムなんですけど、そのアルバムの曲を、
はい、聞いてみましょうか、はい、
じゃあ中山美穂さんで飽きるまで、中山美穂で飽きるまででした。
びっくりした、かっこいいね、
あら、やった、
出だしからえ、中山美穂さんってこういう人だったんです ね全然知らなかった。
いや、なんか当時びっくりしましたね、この曲聴いた時、99年、
はい、
うん、このアルバムめっちゃ良くて、でも全然誰も周りで聴いてないから、うんうん、多分この時期が木村拓哉さんとのなんかね、ドラマで視聴率 30% とか撮ってるようなドラマで主演とかしてた時期なんですけど、
木村拓哉ってキムタク、
キムタクのスマップ
の、この番組で初めて名前が出た
いや、だからそういう、
ああ、そういう位置づけだった、
なのに、うん、このアルバムとかはあんまり音楽の話とかは注目されてなくて、
普通にかっこいいね、今聞いても、へ、
めっちゃかっこいいんですよこのアルバム、ぜひ皆さんにも聞いてほしいですね。他の曲もめっちゃいいから、このアルバムは。
なんてアルバムだっけ？マニフェストっていう1999年のアルバムなんですね。
そう。こっから20年沈黙に入るんですよ。
これみのりさんはリアルタイムで
聞いてるの？リアルタイムで聞いてました。
高校生とかの頃じゃないの？
そうです。高3？
うんうん。
高3時でしたね。最初に、だから音楽、ミポリンすごいって思ったのが95年の、
うん、
ミッドブルーってアルバムが出て、うん、それがすごい良くて、うん、そっからアルバムちゃんと聴くようになったし、まあ、過去のアルバムも聴くようになって、
うんうん、
その95年からのアルバムが全部良くて、
それは彼女が自分でセルフプロデュースを始めた、あ、音楽好きだったってこと？
そうそう、作曲とかはほとんどしてないんですけど、うんうんうん、基本的になんかやるとしてもまあ作詞ぐらいで、
うん、
でも どうやってその作業をやってたのかちょっと分かんないんですけど、その
そうだね、
選ぶとか、
はいはいはい、
依頼するとか、
うんうんうん、
そうなんですけど、
お、え、もう一枚今あるよね、
あれ、あ、そうなんですこっちはね、
それはそれも中山美穂さん
の、もう一枚、そう、もう一枚、これはね、うん、97年だったかな、
はい、あ、じゃあ今のより少し前、
少し前の、
うん、
97年だった気がするんですが、ちょっと正確な年数分からなくてごめんなさい。
いえいえいえ。
グルービンブルーっていうアルバムがあって、これもすごい良くて、
うん、
このアルバムもすごい良くて、トリップホップとか結構もう取り入れてて当時、はいはい、 なんかちょっとね、
90年代中盤でそういうのやってたんだね。
そうそう、しかも、うん、多分全盛期、なんかミリオンセラーとか出してた時期が、うん、多分93年とか4年とかで、
うんうんうん、
でも世の中的には多分まだスター、まだっていう言い方違うな、
アイドル、全然アイドルであり続けた時代、そうそう、
俳優としてもすごい売れてた、20代後半に入るぐらいかな、
はいはい、
この時期が
90年代そのくらいだと、俺はもう全くそういう日本の文化に接してないから何も分かんない時代だな。
だ、私は逆にその、うん、住んでた高知県がそのテレビ局がまだ民放が2局から3局に増えてたみたいな時期で、はいはい、全然そのなんか音楽の情報とかがなんかあんまりなくて、
うんうん、
もうカウントダウン TV とかなんかそういう、
はいはいはい、
ミュージックステーションとかそういうのしか、うんうん、そのオリコンランキングで、
うん、
なんかトップ50みたいなのじゃないと、うんうん、なかなか聞く機会がなかった、まあ、
地方はそうだよ、
そう、
ね、インターネットもないしね、そうそうそうそう、
なんか民間な人は、うん、なんか海外のアメリカの音楽とかイギリスの音楽とかも聞いてる人いたんですけど、
うんうんうん、
私はもうただの一般庶民だったのであの全然J-POP ばっかり。
その頃はあの音楽以外はなんか興味があったもの、
あ、全然ただのアニオタ、アニメオタク、
あ、そんな感じ、
アニメと映画と、う
ん、あ、映画好きだったんだね。
そうそうそうです、そうです、そうです、
あ、
そういう感じだったので、
うんうん、
だからミポリンもだからやっぱり普通にテレビに出てる俳優の人みたいな、そうそうそう感じでしたね。
えミポリンが、はいはい、ミポリンなんて言っちゃいけない、中山美穂さんが生きてらっしゃる間に何か接する機会とか
ないです、
ね、なかったんですか。
ないです、ないです、ないですよ。
荻上チキさんの番組とかですれ違ったりはしてないんです
してないです、してないです、してないです、全然全然。なんか、うん、音楽活動とかも多分最近そのね、フランスから帰ってきてからは、
はいはい、
あんまりアピールしてなかったんじゃないですかね。
うん
うん、
もう全然あの中山美穂さんがそういう音楽活動やってることすら知らなかったんで、ね、え
しかもそこういう感じでやってるっていうのはあまり知られてないので、はいはい、
逆にすごい有名だとそういうとこちょっとあれだよね、伝わりにくくなっちゃうかもしれないですよね。あ、
そうかもしれないですね、
うん、
テレビのスターってやっぱりテレビで売れたものが、
そうだよね、やっぱどうしてもそれだけになりがちだから、うん、そうそうそう、ちゃんと紹介 してあげなきゃいけないよね。
そうそうそうそう、うん、でもそうなんです、うん、でもそう、なんか亡くなった時に、
うん、
やっぱ悲しかったんですけど、やっぱミポリンの音楽は残ってるから、
うん、
それはもっと後世にも残き、なんかね、その多分この当時生まれてない方はもう20代
おお、そうだ、
99年に生まれた方はだって25歳ですもんね。
そうだ、だからもうそろそろ現役でやってる人たちがそのくらいだもんね、
になんかこう知ってもらえたらいいなと思って、うんうんうん、せっかくの、まあね、ちょうどお亡くなりになったタイミングだったけど、
でもそれだけ時間経ってるにしてはさっきの一回りして今聞いてもなんか新鮮に聞こえるね
めっちゃいいんですよ、うんうん、だからそれを伝えたいと思って選んだって感じです、
ね、じゃあもう一曲いきましょうか。
もういきますか、早速、
うん、
じゃあこのグルービンブルーというアルバムが97年だったかな多分、
うん、
え本当に、いや97年だ。でこの間にあるね、98年のオリーブってアルバムもめっちゃいいんですけど、
本当に詳しいねそのあたり
97年のアルバムのグルービンブルー、これでもね武部聡さんがね、
はい、
あのプロジェクトプロデュースっていうのでクレジットされてて、あの、うん、このぐらいの時期にあの松たか子さんのアルバムとかもプロデュース、武部聡さん知ってます？
いや面識はないですけど、もちろん、
そうそう、武部さんが入ってるから多分そこら辺からあれを助言得たりしたりしてるのかもしれないんですが、
うん、
そのアルバムに含まれてる曲で、
はい、
もうこれかけますか、もう
かけましょうか、いっちゃいましょうか、
はい、
はい、
じゃあちょっとこれはねポップっていうかちょっと柔らかい綺麗なバラードで歌詞がいいんですけど、はい、じゃあ、中山美穂で Shining for you、 中山美穂で Shining for you でした。
これもいい曲ですね。なんか曲受けでおやすみなさいって言いたくなるような感じで
そう、亡くなった時にずっとこの曲ちょっと聴いてて、
うん、
なんか一人で泣いてました3日間ぐらい。
そんなに好きだったんだね。
なんか音楽がすごい好きだったんですよね本当に、
うんうんうん、 いやでも本当俺びっくりした、すいません知らなかった、中山美穂がこんだけ音楽の方にっていうの、
皆さんが音楽好きの方がちょっと盛り上げていただいて、
多分この
ぜ
番
ひ
組
再評価
聞いてるのは普通の音楽好きじゃなくてもうちょっとディープなひねくれた音楽好きの人多いと思うんですけども、だけど多分その人たちが聞いてもいいって感じるんじゃないかな、
何かがもしかしたら見つかるかもしれないので、ぜひ
ねえ
中山さんの最後の、最後っていうか90年代
90年代の最後の5年間って
後半の5年
間
がすごいよかった、
うん、何枚かじゃあそこでアルバムが
そう、毎年1枚ずつ出して
出してたんだね、
その5枚が良かったです、ね、
ほうほうほう、俺その何あの最後に出した高田蓮さんがプロデュースっていうのもちょっと聞いてみようかな、
それもね、
知らなかった、
1曲目からもうザ・高田蓮って感じで、ぬふぬふってアルバムなんですけど、
でもそれって美穂さんが多分高田蓮さんに頼もうって思ったってことですよね、うん、
だと思います、ちょっとインタビューとか調べてないので、
はいはい、
あれなんですけど、
そうか、それはあちょっとこの番組でもチェックして てか俺顔、う
ん、ぜひぜひ、
はい、ということでもうそろそろ時間が近づいてきましたけど、今日鈴木みのりさんにゲストで本当は中山美穂さんの話とかじゃなくてもっといろいろ、
あそうです、
この先ニューヨーク 1月からでしたっけ、
あそうなんです、ちょっと1月からアメリカの
長期間、
あそうそう、アメリカのなんか賞を取って、
それはあの、はいラジオで言っていいことかどうか知らないけど、アメリカで何をやる予定なんですか。
なんかリサーチっていう、あリサーチをしますなんかその文章、私なんか批評とか小説とかやってるんですけど、はいはい、なんかそのマイノリティ、なんかそのですね、性的マイノリティの、特に性的マイノリティの人で、うん、かつその、人種的にもマイノリティの人、うん、特にまあちょっとアジア系のコミュニティとか、
アメリカのアジア系のコミュニティ ので
、はい、性的マイノリティでもある複合的なマイノリティの人たちが、うんまあ、どういう感じでアートとか、うん、そのまあ、音楽もでもいいんですけど、
うんうん、
あとそのできれば小説とか書いてる人いないかなっていうのをちょっと探したくて、
あなるほどなるほど、
そうなんです、一応なんかその前に1回1ヶ月住んだことがあって、
うん、
その時に結構そのコミュニティに開かれてるような、
うん、
本屋さんを見つけてて、はい、もう例えばそれこそ性的マイノリティの人だとこう貧困に陥りやすいとか、
うんうん、
特にその人種的にもマイノリティだとこう、
あそうか二重に、
そうそうそうそうそう、うんうん、で病気になっちゃうとか、うんうん、薬物依存とかいろいろあるので、そういう情報とかもこう掲示板でお知らせしながら普通に本も買えるみたいな場所とか見つけてて、うんうんまあ、そういうところでこうライティングのワークショップをやったりとかしてる、
はいは
い、
それはあのマンハッタン、
あそれマンハッタン
にあ
そこそローアーイーストサイドとかな、
はいはい、
それこそ、そっちの方とかにあったので、
うん、
なんかそういうところでどういう営みがされてるかとかをちょっと見ながら、
うん
うん、向こうでも執筆して
数ヶ月いる滞在
半年滞在します。
あの向こうのニューヨークの、あのアジア系のマイノリティのミュージシャンとか、あと何て言うんだろう、割と政治的にアクティブなミュージシャンとか少し知ってたりするので、なんか紹介できたら、
そんなありがとうございます、
うん
う
んうん、多分その辺結びつくと面白いような気はするかな、
うんうんうん、そうなんですよね、うん、なんかそこら辺は、ね、特に多分トランプ政権に変わる頃なので、
まさに移行するときに行く感じだ、
うん、なんかどういうふうにそういった、まあね、ずっとある差別の問題とか、
うんうん、
それに対して向こうのアーティストとかそういう文化を普通に一般市民として楽しんでる人とかも、
うんうん、
なんかどんな感じでそういう政治のこととかも関わったりしてるのかなみたいなのも見れたらいいなと思ってて、
うんうん、そうですよね、うんうんうん、なるほどね、もう時間になっちゃったんでこの続きポッドキャスト版で、本編は中山美穂特集でしたけど、ポッドキャスト版鈴木みのりさんのそのニューヨークも含めたいろんな活動の話ちょっとできればいいなと思うので、はい、そちらの方もぜひ聞いてください、
はい、
ということで作家の鈴木みのりさんをゲストにお送りしましたはい、ありがとうございます。またニューヨークから帰ってきたら
ぜひ
番組出てもらって報告とかしていただけると嬉しいかな、
また、ね、音楽を探してきます。
はい、ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週ポッドキャスト版でもこの続きの話をしたいと思います。来週は石橋さんが登場しますよ。 大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 鈴木みのりさんでお送りしたいと思います。久々に小林さんのやるこのリバーブの下手くそな入れ方はい、ということでポッドキャスト版で今日どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ゲストに
来ていただいて、
あっという間ですね、
30分って本当あっという間で、
2曲もかけちゃったし、
2曲かけて曲紹介したらあんまり喋ることなくなっちゃうんだけど、ね、ニューヨークはもともとじゃあ何回、1回、一度長めに2回、
1回目は2年前なので2022年に10日間、
それまだコロナで結構出たり入ったりするの大変だった時、
でも
大丈夫になった時
か、その時はもうそんなになんかそうオンラインでビザ申請して、そういう30日とか多分そのぐらいだった気がするんですけど、
はいはい、
っていう感じだったんでそんなにむずくなかったです。
それで行って、あ、ここ面白いなって感じだったんですか。
ま、そう、もう一回、まあそれだけじゃなくてちょっともう日本がしんどくて、
あらま
もう2023年の春はもう地獄だったので、金ないけど逃げたいみたいな時に、まあ友達、ニューヨークに住んでる友達が部屋を貸してくれるっていう助けを差し伸べてくれたので、それで1ヶ月
いたんですね。外国に長く長期滞在はその時は初めて、
前に2014年ぐらいに、一番長いのがその2014年にタイに、はい、バンコクに3週間、
結構いましたね。
そうそうそう、それが最長かな、それまでは。
はいはい。
で去年の1ヶ月ニューヨークがその次で、今年2月の末から4ヶ月ソウルに、韓国に。
あ、そうか、ソウルにそんないたんですね。
そんな感じでちょっとなんか伸びてってるみたいな。そうそうそう。
で次がニューヨーク、長期的にはニューヨーク。
そう、
あの台湾で一緒に会った時は、あれはあの時は台湾そんな長くいたわけではない。
あれはね1週間弱ぐらい、5日とかその6日とかそのぐらいだった気が。
なんか外国、僕もあの外国暮らしが長いというか、ちゃんと住んでるというよりは旅暮らしなんですけど、すごい楽になるよ精神的に。
いや、そうな
ん、あの日本だけだときつくなっちゃう人には本当にこの番組聞いてる人におすすめだけど。
そうなんですよ、
なんかいろんな要因があると思うけど、人間関係から離れられるとかもあるけど、僕の場合多分一つ大きかったのは日本語で喋んないっていうので、
あ、はいはい、
脳みそがなんか考え方が変わるのも大きかったかな。
それはありますね、
うんうん、
なんかちょうどそのまあ本当にちょっと真面目な話になると、その半年住むのも、その自分のアイデンティティを規定してる、まあ、私マイノリティ性があるんですけど、そのマイノリティ性を規定してる考え方とかが、まあ、日本語でも今そのメディアとかも含めて語られるようになってるんですけど、その言葉自体がもう英語から来てる言葉だから、なんていうか、やっぱなんかその元々出てきたその英語の文化とか社会、どういう歴史背景でそういう言葉が必要とされて人々が使うようになったかとかっていうのを、なんかちゃんと考えないといけないんじゃないかなみたいなことも考えてて、それもあってそういくんですけど、なんかやっぱ書く仕事してても日本語だとこれ難しいな書くのみたいなのがすごくあって、なのでなんか英語を経由したらもしかしたらもうちょっと書きやすくな、なんか書く方法が見つかるんじゃないかなみたいなのが期待してて、っていうのもあります。
なんかこれ僕の場合ですけど、物の考え思考とかって当然のことながら自分の使う言語に左右されるじゃないですか、でそれはただ単に左右されるんじゃなくて、例えば男性の場合俺とか私と、私は両方に使えるけど、ま
あ、でもジェンダー化された主語とか、
そうジェンダー化された主語いちいち考えずに普通に使っちゃうじゃない、それってあのちゃんと考えて出してんじゃなくて、もう習慣化してそれを言っちゃうことによって、なんていうのかな、そのベーシックな考えが片付けられてるっていうことから一度離れないと、で英語圏に行くと俺っていう言葉はないじゃない、
全部愛とか
全部愛になるとか、あのその時に多分脳みそのどっかがちょっと動くんですよね。それが僕にとってはすごく楽になって、 あと日本語だとね、僕東北出身なので訛り、
はいはいはいはいはい、
すごいちょっとした訛りで、はいはいはい、なんとなくその人の位置づけを見る癖がついてるんだけど、うんうんうん、英語になったらどうせただ下手な英語喋る人であるだけだからそれもすごい解放されたかな。あ、
確かに何かその、うん、一枚なんか別のレイヤーができるんですよね。そのなんていうんですかね、その例えば私の場合だと日本にいると、うん、日本語で話してるとまあそのマイノリティ性を重ねて見られることが結構あるけど、
うん、
英語圏に行くと、まあうん、まあ移民っていうか、そう移民ではないのか、移民というほど根付いてないけど、うん、なんか日本から来た人みたいな、
まあまあそうだね、
他国からフィルターが入るので、うんうんうん、そうそうそう観光客とか、
うんうん、
それがすごい楽に なんかしてくれるみたいなのがあったりする、う
んうん、なんか自分が縛られてる暗黙の前提みたいなものが変わるんだよね、ガクンと。それが僕にとってはすごい楽になったかな。
なんかあのこの間あの大友さんのライブ会場で買ったあの、うん、冊子、
はい、
ちょっとタイトル忘れてしまったのですが、
音遊びの会ってやってるやつかな、
についての、はいはい、そのスピーチしたやつの元にしたテキストを買って読んでて、うん、あそこでもその音楽のその文法の話をしてたと思うんですよね、はいはい、
うんうん、
もうすでにそのなんだっけ、即興でやってると言っても、はい、うん、ある特定の文脈の即興だから、そうそうそう、もう文脈とか文法があるんじゃないかみたいなことを書いてて、うんうん、すごいそれが面白いなと思って、うん、言葉もやっぱり
同じ
自由に話してるって言っても、うん、ある特定の
そう言語の思考や発想が大前提になっちゃってるから、そこと距離を置くためには、うん、やっぱ手っ取り早いのはその言葉の通じない場所に行くとこ、
うんうんうんうん、
ことだなって、
うん、
後になって気づいたかな。
そうそう、うん、それは私も思います、
うん、
なのでね、海外
半年いいな
大友さん半年以上半年っていうか
一箇所に半年はなくて、あ、ただツアーで数ヶ月はあるけど、それも本当ただ疲れるだけでも言えるけど、あの日本の人たちと一緒にツアーしちゃうとやっぱりどうしても普段の日本語も出ちゃうけど、日本の人がいない場合は結構そこで脳が何かパンって開く場合もあるかな、は
いはいはい、そっか、この間 その台湾であった、台北であった時も、うん、まあツアー一緒に回ってた人は、うん、とは英語、
そう、彼はあの、ベルリン在住のアメリカ人なので、だから英語、
そうですよね、うんうん、で台湾の人とも英語でやり取り、
面白いんだよね、だからいろんな言葉が、うん、で台湾の人ちょっとだけ日本語の単語知ってるから、
はいはいはい、
日本語のすごい片言の日本語と、うんうん、あんまり上手じゃない英語が飛び交うコミュニケーションとか、うんうんうん、ちょっと好きですね、
うんうんうん、なんかそういう距離感っていうのは私もテーマですね、うん、言語との距離、
そうね、言語、そうですね、うん、だからなんかちょっと真面目な話しちゃうと、はいはい、僕そんなに日本の思想書とか哲学書とか社会学のそんな読んでるわけじゃないけど、いつも読んでてすごく気になるのは、日本語の外側から考えてくれって読んでて思っちゃうの、すごく日本語の中だけで考えられて、それはそれですごく面白いんだけど、
はいはいはい、
でも言語ってそもそも音楽と違って外に飛び出にくいから、
うん、
そんなに簡単じゃないと思うんだけど、
うんうん
うん、でも最近出てきたじゃない、バイリンガルの人でマルチで使う人とか、そういう人たちが発言しだしてて、
うんうん、
韓国でも例えば斉藤真理子さんとか、バイリンガルじゃないけど、はいはい、韓国の翻訳家の人が他の言語とのことを書くっていうのはすごくいいなと思ってる。
なんかその4ヶ月住んでた時に全然韓国語できてなかったんですけど、まあ、勉強もしてて、うん、それでよく言われてるその日本語と韓国語って文法が一緒って言われてる、
うん、
近い似てるみたいなことを聞いてて、確かにそうだなと思うんですけど、
うん、
まだ私も分かってない部分があるんですけど、まあ、それこそ斉藤さんはその辺文章にもされてますけど、
うん、
ちょっと日本語と韓国語似てるようでやっぱ全然違うなみたいなのもちょっと感覚として私も感じたりしてるし、
うん
うん、私より韓国語ができる日本語が第一言語の友達とかともちょっとそういう話を最近するようにしているので、うん、やっぱ違う言語に触れるっていうのはなんか 面白い経験でもあるし、
ね、うん、英語だと全く違う成り立ちの言語だけど、韓国語だと微妙に近いから、
そうそうそう、
ね、なおさらその差異を見るのは面白いですよね。
そういうのもなんかどうなるんだろう。なんかそのニューヨーク行くのも、そのアジア系の人たちがどういう、まあ、移民の方、アジアから、
うんうん、
まあ、アジアって言ってもいろんな国があるので、
うんうん、
中国から移住した人と、日本から移住した人と、韓国から移住した人と、ね、ベトナムから移住した人と、まあ、いろんなアジアのいろんな、うん、タイとかもそうですけど、
うんうん、
とが英語で何かをや営んでいくとか、文化を作っていくっていうのも、多分それぞれアジア系と一口に言っても違うと思うので、
うん
うんうん、そこら辺もなんかちょっと
確かに確かに
見てみたいな。多分そのニュースで入ってくるアジア系差別っていうのがコロナ禍で、
うんうん、
日本のニュースでも取り上げられたりしてましたけど、うんうん、多分その感覚、受け止め方とか実態とかも、多分ルーツによってだったり、そのまあ一世なのか二世なのかとかでも、多分またいろいろ
違うと思うな、
違うと思うんで、うんうん、あんまりそのそういう経験って日本同じ場所にいると得にくいと思うので、
うんうん、
なんかそこら辺も
一人僕がよく知っている韓国系のミュージシャンで、
はいはい、
学生の頃にもう留学して、実質ニューヨークでだからキャリアを立ち上げた韓国系の即興演奏家で素晴らしい人がいるんですけど、コロナの期間中に韓国に戻っちゃったんだよね。全くだから韓国ではキャリアを築いてないのに、それはやっぱり初めて差別を受けたって言ってて、今までそんなことなかったのにって言ってた、
はいはいはい、
だ自分がいていい場所って思ってたのにっていう、うんうんうん、だからこのコロナの4年間の間にいろいろ変化したこともきっとあるのかもしれないなって、その彼女の話聞いてて思いましたけどね。
あのソウルで1ヶ月間だ、うん、4ヶ月住んでたうちの1ヶ月間だけルームシェアをしてたんですけど、その時にシェアメイトだった人が、それこそアメリカ、親がアメリカに移民として韓国に行った人で、
うん、
この人はずっとアメリカにで生まれ育った人だったんですけど、うんうん、なんで韓国に来たのっていう話聞いたら、なんかはっきりは言わなかったんですけど、やっぱちょっとその仕事が見つけにくい、まあ、多分就職差別的なニュアンスの話をちょっとだけしてて、
うんうんうん、
だから多分韓国にちょ韓国でちょっとチャンスを探そうと思ってるみたいな、まあ、韓国語もできる人なので、日本英語と韓国語が言ってたので、やっぱりなんかさっき大友さん言ってたような何かがあったのかも
しれないね。もうそのミュージシャンの話を俺結構聞いててつらかったな。あってもう本当にアメリカでキャリア築いて、僕はアメリカ系の、韓国人だと思ってたくらいだった人だから、
はいはいはい、
その人がそんな思いしちゃうんだって思って、
うん、韓国系のアメリカ人、
うん、違う違う、
どっち、アメリカ系の韓国人、
アメリカで生まれ育った韓国の人
だから、韓国系アメリカ人、
そうだ韓国系アメリカ人
すごい赤ペンが入ってしまった
本当だね
そう
だね。
あとなんかやっぱね、日本からの移民ってあんまり聞かないと思うんですけど、やっぱり戦時第二次世界大戦の時とかにね、
いるいる、あのアメリカ、私南米にもいっぱいいる、
あそうですよね、そうそうだそうだ、うんうん、
そうなんですよね。
そうあんまりね、日本からの移民の話ってあんま日本だと話される機会が少ないんですけど、う
んうんうん、なんか僕はブラジルで移民のミュージシャンにも出会ったし、あと日本にもブラジルで生まれ育った日本人の人が日本に働きに来てて、はいはいはい、でもやっぱ日本のコミュニティとちょっと離れたところでやってるのって結構ちゃんと考えなきゃいけない問題だと思いつつ、なんか僕の中でもほったらかしちゃってるんだけど、
うんうんうん、
そういうのも含めてそうだね、
うん、
あのアメリカの大陸で起こってることとか、
そうなんです、
うん、
だからそういう移民文化と言われてるアメリカの、うん、アメリカっていうか、まあ、特にニューヨークは本当に移民だらけって言われてますけど、
うんうん、
なんかちょっとその辺触れられるといいなって思ってる、
はい、ぜひぜひ、じゃあ半年後くらいになるのかな、
はい、
帰ってきたら、帰ってこなくても別に今時なら、
あのビザの関係で帰ってこなきゃいけない、
あのネットでやり取りすればあれですけど、でもなんか、まあまあ、あのその辺の話も含めてまたぜひぜひ番組来てもらえれば、
はい、嬉しいです。
ポッドキャスト版だと時間の制限もなく好きに喋れるので、はい、 そんな。ちなみに番組の小林ディレクターはニューヨークに何年住んでたの、小林さんって。 2,3 年、5年も住んでたの。5年住んでたの。
へえ、すごい。
小林さんニューヨーク感ないですよね。
ニューヨーカーだ。
前ニューヨークに一緒にいた時に確かにね、あのすごい、あ、この人本当慣れてんだなって思ったけど。へー、5年、
ええ、
いやすごいな。
いいな。
まだまだ見たことのない小林さん。ちょっと今度ディレクターの小林さんゲストにニューヨーク話しましょうか。80年代ね。
でも本当に音楽の話とかいろんな、
小林さんねすごいんですよ、音楽の話も。
え、
ああ見えて人ですからね。
聞きたい。
あ、番組で言っちゃいけないんだっけ。俺も聞いたことない。はい。
へえ、5年間。
5年間か。80年代のあの物騒な時期に、ね、
ヒップホップとか元気にな
り始めた時期だ。ヒップホップが
始めた
時期だ。そうだね、
うん、80年代、
80年代出だし、あのターンテーブルがまだすごい新しかった頃。
ああそうだ、
カセットのでかいの担いでる人とか実際にいたの。
スパイク・リーの映画とかでよく見る、はいはいはい、
あの巨大なカセットレコーダーでしょ、は
いはい、え、ちょっと聞いていいですか、あの消火栓から水が噴き出すみたいなのを見るんですかよく。
ああ、それは、湯気が上がってるのは今もいっぱいあるよね。
夏？
消火栓から水はあれ70年代とかじゃないの？よく映画に出てくるよね。
そうそうそうそうそう。
あの、あれはどこだ？ハーレムとか、
そう、でもそうかも、
上の方の子供たちが、
うんうん。ハーレムとかそう、クイーンズとか。
うん。消火栓から水出して水浴びっていうのをニュース、
はいはい、
ね、ニュースじゃない、映画にね。そう、でも湯気はよく出て、スティーム、あの、あれ、映画で言うと何だろう、タクシードライバーとかで見えるような、あの感じね。
はいはいはいは
い、俺も初めて行った時、うわ、タクシードライバーだって、普通にミーハーにニューヨーク見て思ったけど。
へぇー。
あ
ー。5年間。
5年間はすごいね。はい。スパイク・リーがマルコム・Xの映画を作った、今小林ディレクター放送で聞こえないかもしれませんけど、
あ、
向こう側で喋ってくれてます。え、小林さんスパイク・リーと友達だったりしたの？マジそんなことはない。
マジで。でもね、住む場所が1軒目の家がそのね、はい、スパイク・リーの多分あの会社の近く。
え、今度住むところ？
多分。今日ちょうどなんかね、ビデオ通話で借りる人に面談してたんですよ、
うん、え、そしたらあの近所のカフェとかに行くとその辺の人がいたりするのかな、
のかな、どうなんですかね。まだ正確な住所聞いてないのでわかんないんですけど、うんうん、多分
今普通にミーハーな気持ちになってさっきから俺喋っちゃってるけど。
そう、でもやっぱニューヨーク、私映画好きだったので高校中学生から、はいはい、住みたかったんですよね、ずっと。それの関係で、
まあ、映画で出てくるニューヨークって本当に魅力的に見れるというか、かっこよく見えるもんね。
そうそうそうそう、うん、で2000年代はそれこそセックス&ザシティとかドラマでニューヨーク、
はい、うん、
大好きな憧れを育ててたので、うん、30年越しの
ニューヨーク。じゃあぜひあの行って帰ってきたらこの番組出て報告してください。
ありがとうございます。
がっかりするのか盛り上がってるのか分かんないけど、
ね、もうちょっと無理ですみたいな感
じ。ちょっと
無理だかもしれないけど、
はい、ということで今日は、鈴木みのりさんをゲストに、本編とポッドキャスト版をお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また帰ってきたらぜひいらしてください。
ぜひぜひ。
はい、 KBS 京都のスタジオからお送りしました。